主イエス・キリストが地上においでになりまして、最初にお語りになったことは、時は満ち、神の国は近づいたということであったとマルコによる福音書は告げています。その第1章15節に、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとそう書いてあります。神の国というのは、いかれば神の支配が近づいたのだということでしょう。それはもっと平たく言えば、神様は生きておられるんだと、そう言ってもいいだろうと思います。ただ漠然と神はいるのかいないのか、なんだかどうも神はいるらしいというような、そんなつまらない話ではなくて、神は生きておられるんだ、あなたのためにこんなに近くに神が生きておられるんだという、その神の近づきが具体的に起こった時がここにあるのだと主イエスは仰せになるのであります。時は満ち、神の国は近づいたと。主イエスがある時、たまたま一度か二度そういうことを口になさったというのではなくて、むしろ主イエスがそのご生涯をかけてお語りになったことはこのことであったと、いやむしろ主イエスの存在そのものが神の支配の近づきそのものであったと言った方がいいかもしれません。神は生きておられるんだ、あなたのために。その意味で主イエスのこの言葉は決定的な意味を持ちました。そのような決定的な言葉がこの地上に響いてからおよそ2000年が経過しました。そして今も我々はこのように神の国は近づいたという言葉を聞き続けているわけですが、一方から言えばこれはなかなか素直には受け止めかねる言葉でもあると思います。神の国は近づいたって言われたって、一体誰がそんなことを本気で鵜呑みにするでしょうか。なんだか神の国とか言われても夢物語を聞かされているようで、できればもうちょっと現実的な話も教会ではしてくれないんですか、なんていうようなことを案外多くの人が考えるのではないかと思うのです。しかし現実的な話といえば、私どもは誰もがどこかで何とかしなきゃいけないって思ってるんです。そうだと思うんです。このままじゃいけないんだと。それで何をどう何とかすればいいのか、それはその人によってその立場によって違うでしょうけれども、真面目な人であればあるほど何とかしなきゃいけないんだと。そしてそのためにもっと大きな力を得なければならないんだと、きっとそういうことを考えることがあるだろうと思うのです。それで例えば政治家のような人たちであれば、この社会を何とかしなければならない、そのために制度を新しくしないといけない、法律を変えないといけない、あるいは日本国憲法だって変えなきゃいけないというようなことを言ってみたり、そんな大きな話じゃなくたって、私どもは誰だって一人一人それぞれの立場に応じて、例えば自分の家族を何とかしなきゃいけない、自分の家族を立派に、子供を立派に育てないといけない、自分の会社を守らないといけない、私のようなものであればどうしたってこの鎌倉行きの下教会を潰すわけにはいかないと、そしてそのためにもっと大きい力を得ないといけないと、誰もがそういうことを願っているんだと思います。いや本当は実は誰かのためになんて言うんじゃなくて、実は誰もが たった一人自分の命を生かすことだけで精一杯でひいひい言ってるのが現実ではないかと思うのです。でそしてその背後にはやっぱり今のままじゃダメなんだという漠然とした不安があるのではないかと思います。もっと大きな力を得ないことにはどうしようもないじゃないかという漠然とそういうことを考えることがあるだろうと思うのです。でところがそういう時に実は誰もが真剣に考えなければならないことは神の国は近づいたんだというこの主イエスの言葉であります。神が支配しておられるんだと。ところが私どもは主イエスがお語りになった神の国は近づいたんだというこの福音に触れたときに、なぜそれに飛びつくようにこれを信じようとしないんでしょうか。少なくともなぜ神は生きておられるんだというこのことを本気で考えようとはしないんでしょうか。本当は全ての人が求めているもの、全ての人が飢え渇くように渇望していることがこの神の国は近づいたというこのことだと思うのです。神様本当にいるんですかと。例えば政治家のような人たちが明日の社会のことについて悩むときにも、あるいは若い父親母親が自分の子供のために苦労するというようなときにも、あるいは親もいない子もいないというような人が得体の知らない不安に襲われるようなときにも、最後に行き着くところは、神様本当にいるんですかというこの一つのことに行き着くはずだと思うんです。神様いるんですか、いるなら助けてくださいよ。それは実は全ての人間の根源的な思いであると思うのですが、そう思うんですけれども、いざ主イエスという方が我々の前に現れて、そうだと、神はあなたのために近づいてくださるんだと、そう聞かされると、やっぱりなんだかそれは夢物語のようで、神の国ですかと、もうちょっとなんか腹の足しになるお話はないですかなんていう傲慢なことを考えるんです。けれどもこのことがわからないと、つまり神の国は近づいたんだというこのことがわからないと、結局のところ私どもは肝心なところで何の希望も持たないまま生きているということになるだろうと思うのです。で今少し丁寧に話しすぎたかもしれない私どものそういう、まあ、と申しますか不信仰な態度には、しかしそれなりの理由があるだろう、言い訳があるだろうと思うのです。そして主イエスもまたその辺の事情をよく理解してくださった上でこういう例え話を語ってくださるんだろうと思うのです。神の国をどのように例えようか、つまり神は生きておられるということをどうやってあなた方に分かってもらおうかと。神の国というのは小さな種を地面にまくようなものだとそう言われるのです。夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らないと。神の国というのは、いかれば神が生きておられるというのは、そのようにあなた方のところに及んでくるのだとそう言われるのです。でことに印象深いのは31節に出てくるからし種という言葉です。 このからし種というのは地にまくときには地上のどんな種よりも小さいがと書いてあるように、私も実物を見たことがありますが、本当に 0. 何ミリっていう細かい砂粒のような小さな種で、ところが神の国、神の支配というのはそういう細かい砂粒のような種を地にまいたような、そういう姿で始まるんだと、そう言われるのです。考えてみますと、主イエス・キリストの地上での活動というのも本当にささやかなもので、ガリラヤの片田舎で1年か2年か、まあ、せいぜい3年間活動なさっただけです。最後には都エルサレムにおいでになりましたが、もうそれで主イエスの弟子たちはすっかり舞い上がっちゃって、いよいよ神の国が来るんだと、ついにイエス様がエルサレムにお入りになったんだと舞い上がっているうちに、わずか数日のうちに主イエスは捕らえられ、十字架につけられ、そしてその後弟子たちの間でイエスは復活したのだという言い伝えが広まりました。キリストの復活というのは、私どもの信仰に従えばこれはもう宇宙最大の出来事だと言ってもいいだろうと思いますし、もちろん我々はそう信じているんですけれども、他方から言えば別の見方をすれば、キリストの復活というのは本当に砂粒サイズの小さな種が一粒まかれただけだと、そう見ることもできるだろうと思います。実際そうでしょう。キリストがお蘇りになったからって何にも世界は新しくなってないじゃないですか。キリストがお蘇りになる前もその後も何にも世界は変わることなく、いろんな人たちが相変わらずこのままじゃいけないんだ、何とかしなきゃいけないんだ、そのためにこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないということを考えているそのうちに、神の国は近づいたんだと、この言葉を一体誰が本気で受け止めるでしょうか。でもちろんそこで小さな反論を試みることだってできるかもしれません。いやいやそんなことはないと、キリスト教のおかげでこの世界は随分と良くなったんだと、例えば近代的な民主主義とか、あるいは人権だの福祉だの、我々が大事にしているどれをとっても実はキリスト教の影響なくして考えられないではないかと言おうと思えば言えるのかもしれませんけれども、むしろここでは主イエスが神の国というのはからし種のようなものだと、そう言われたことをむしろ大事にするのが本当だと思うのです。神の国は、いかれば神のお働きというのはからし種のように地上のどんなものよりも小さいが、ところがそれをまくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張るという、大変大きな望みを主イエスはお語りになりました。今日読みました主イエスの例え話2つありますが、いずれも大変簡潔であり、内容も素朴であり、それだけにその中心的なメッセージは大変明らかであるように思います。ここで主イエスが語っておられる一つのことは、大きな木が育つけれどもその最初の種がどんなに小さいかということであり、しかしもっと大事なことはその小さな種が大きく成長する。しかしどうしてそうなるのか、 人間は誰も知らないということだと思います。人が地に種をまき、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長する。神の国、神の支配というのはそのように広がっていくんだけれども、ところがそれがどこでどのように起こるのか、どうしてそうなるのか、その人は知らない。人は誰も知らないままに、地はおのずから実を結ばせるのであり、初めに茎、次に穂、それから穂には豊かな実ができる。これはある意味で大変平凡な話です。そして平凡すぎて見方によってはこんなまどろっこしい話はないという感想もあるかもしれません。最初に申しましたように、国の責任を負っているような人であっても、あるいはただ小さな家庭の中で一人二人のために使い抜いているような生活をしている人であっても、本当に一番欲しいものは、一番必要なものは神の力なんです。神様いるんですか、いるなら助けてくださいよ。ところがその神の力というのがどういうふうに及んでくるか、どういうふうに成長していくのか、どうしてそうなるのか、その人は知らないっていうんです。夜が来て、朝が来て、昼が来て、寝たり起きたりしているうちに、いつの間にか神の国は着実に成長していく。何にも特別なことはないんです。夜昼寝ているうちにと、寝起き、夜昼寝起きしているうちにと書いてあります。夜は寝てたっていいんです。じゃあ昼頑張んなきゃいいのかと、そう頑張んなきゃいけないのかと、そう読む人はいないと思います。昼遊んでたっていいっていう、そういう話でしょう。でそうしてるうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのか、人間には知りえないんだ、知らなくていいんだ、人間の手を必要としないんです。手の貸しようがないんです。だから心配するなって言うんです。お前たちの中で種一粒でも作ることができるやつはいるかと、まるで主イエスはそういうふうにお問いになっているかのようです。そしてこれは2000年経った今でも何ら変わることのない真理であります。今全人類の知恵と知識を集めたって種一粒作ることもできない。どんな簡単な種だっていいんです。どんな小さな種でも、どんな大きな種でも、それはもうスイカの種でも柿の種でもいいんです。けれども、もしも人間が自分たちの力だけで小さな種一粒でも作ることができたら、それも最高の奇跡だろうと思いますが、そんな奇跡はついぞ起こってはいないんであります。そういう小さな種一粒をお作りになることができるのは、ただお一人、神だけであります。種を見ればわかるだろうと。種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのか誰も知らないじゃないか。それなのに地はおのずから実を結ばせるのであり、最初に茎、次に穂、それから穂には豊かな実ができる。それと同じように、神の支配は人間の手を必要としないんだ。これは大変に大きな望みを我々に与えてくれる話だと思います。あまりにもやることがなさすぎて、しかし逆に複雑な思いに誘われるかもしれません。主イエスがこういう例え話をお語りになったときに、その時代にも 主イエスの周りにはさまざまな人間が生きていました。例えばその中に熱心党と呼ばれる人たちがいました。この熱心党というのはいわゆる急進派あるいは過激派であります。この社会を良くするために何だったら暴力に訴えても構わないと考えていた人たちです。その目的のためなら人を殺したって構わんと。主イエスの十二弟子の中にも熱心党のシモンと紹介されている人がいたはずだと覚えておられる方があるだろうと思います。ところが主イエスはそういう人たちもいることを思いながらそうじゃないよと。神の国というのはあなた方が夜昼寝起きしている間に成長するものなんだ。どうしてそうなるのかその人は知らない。あなたには分からないんだ。知らなくていいんだ。しかしそれは熱心党のような人たちからすれば我慢ならないような教えであったに違いないんです。あるいはサドカイ派と呼ばれる人たちがいました。この人たちはイスラエルの社会の政治的なあるいは宗教的ないわゆるエリートであります。貴族階級です。でこの人たちの考えの一つの特色は現実主義と言ってもいいと思います。ローマ帝国のような支配ともうまく妥協しながらそれでもとにかく自分たちの生活特に宗教的な生活はちゃんと守られてるんだからそれでいいじゃないかと。でしかしこの人たちは自分たちが貴族階級であるっていうこととも関係していたかもしれません。自分たちの生活は守られているっていうことと関係していたかもしれません。この世を超える望みということには一切関心を持ちませんでした。だから復活なんかないって言ったんです。福音書の終わりの方にこのサドカイ派の人たちが復活はあるのかないのかそんなもあるわけないだろうという議論をふっかけたという記事が出てきます。でまた福音書の中によく出てくるファリサイ派と呼ばれる人たちがいます。この人たちは神の国を来たらせるためにそのためには神の掟を一生懸命守らなければならないと考えました。水も漏らさぬ厳密さで神の掟を守ってさえいれば必ず神は報いてくださると考えたのです。しかしもしもファリサイ派の言うような完璧な生活が本当に完璧にできたとしてそれが神の国と何の関係があるかといえば実は何の関係もないということにはちっとも気づかないでみんな真面目にやってさえいれば必ず神は答えてくださると考えたんです。ところが主イエスの言われることはまるでファリサイ派の神経を逆なでするような話で夜昼寝起きしているだけでいいんだと。夜寝てたっていい。昼遊んでたって構わんと。夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するんだがどうしてそうなるのかあなた方は知らないんだと。神の国ってのはそういうもんだと。で2000年経った今も人間の考えることというのは実はそんなに変わっていないんです。我々の手で革命を起こすんだと言ってみたりうまくこの世と妥協しながらけれどもこの世を超えた希望なんてものにはちっとも関心を持たなかったりあるいは我々が一生懸命にやっていれば神は必ず答えてくださると考えてみたり逆に変な生活してたら罰が当たるぞと心配してみたり。ところがそういう人々の中で主イエスが言われることは我々が夜昼寝起きしている中で神の国は着実に成長していくんだ、ただそれだけなんだと。 神は生きておられるんです。私どもの信仰は単純なもので、ただそのことを信じるんです。しかしそのために大事なことは、一つは忍耐だろうと思います。種をまいたはずなのに、なんで実がならないんだと腹を立てないんです。ようやく穂が出たというところで、その穂をハサミで切り開いて、なんだ全然実が入っていないじゃないかと言わないんです。芽が出て茎が育って穂が出て実が実ってというのは、これは一方では忍耐を必要とする生活です。しかしその忍耐の一番深いところには、また神に対する信頼があるはずです。どうしてそうなるのか我々は知らないんですけれども、知らないからこそ神が全てを成し遂げることを信頼して、実りの時を待つのです。その間、夜寝てたっていい、昼間遊んでたっていいと申しましたが、そういう我々の信仰の生活というのは、はたから見れば実に安直な、あるいは実にだらしのないものに見えるかもしれませんけれども、ところがその内実は全然違うんで、私どもは神を信じているんです。ただぼんやり生きてるんじゃないんです。忍耐しながら、ただ神を信じて実りの時を待っているのです。そこにこそ確かな平安も与えられるんでしょう。この確かな平安を与えるために、主イエスはまことに素朴な語り方をなさいました。種を見てごらんって言うんです。先ほど申しましたように、人間には小さな種一粒作ることさえできないんであります。そのくせ自分たちには何でもできるかのように威張りながら、心配事が絶えないんです。けれども、主イエスはそういう私どもを励ますために、この小さな種を見てごらん、あなた方が寝たり起きたり遊んだり酔っ払ったりしている間に、種は芽を出して成長していくだろう。ところがどうしてそうなるのか、あなた方は知らないだろう。神が全てをなさるんだと。こういう小さな種一粒をお作りになることができるのは、言うまでもなく、ただ神お一人だけであります。そしてそういう力を持つ神の手が働くなら、御子キリストが死者の中から復活なさったのは、むしろ当然のことだと言わなければなりません。その神の力を我々は信じているんです。したがってイースターというのは、ただ死んだ人が生き返ったという、どうも不思議な超常現象が起こったというような、そんなつまらない次元の話じゃないんで、もともと種一粒さえ作ることもできない人間が神の技をうんぬんするなんてのは、分際をわきまえない話でしかありません。私どもはただ神の力を信じるのです。はじめに茎、次に穂、それから穂には豊かな実ができるという、神にしかできない出来事を信じながら、我々が夜昼寝起きしている時にも神がお休みになることはない。そこに真実の平安が生まれます。伝道者パウロという人が、コリントの信徒への手紙1第15章の20節というところで、こういうことを書きました。 しかし今やキリストは死者の中から復活し、眠りについた人の初穂となられました。キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初穂となられましたと、そう書くんです。一体伝道者パウロという人が主イエスの例え話を聞いたことがあったのかなかったのか、それは分かりませんけれども、キリストの復活のことを初穂と呼ぶのです。初穂というのはその後に続くたくさんの穂があるってことでしょう。そこに実る大きな実りがあるってことでしょう。私どもはみんな例外なく死ぬんであります。そして主イエスもまた私どもと同じように死なれました。そして三日目にお蘇りになったのは、ただたった一人で誰も見たこともないような芸当をなさったというのではなくて、すべて眠りについた者たちの初穂となられました。その初穂というのは、この地上にまかれたたった一粒の小さな神の命の種が、たった一本初めての穂を出したという、そういう出来事であります。世の人がその初穂の尊さに気づかなかったとしても、初めに茎、次に穂、それから穂には豊かな実ができる。私どももいつか必ずよみがえりの朝を迎えるのです。そのキリストの復活という初穂を見て、それこそその穂をもみしだいて、なんだ中には何の実りもないじゃないかというのは愚かな話であります。今私どもも命の初穂であるキリストを見つめながら、もう思い煩うことなく神の命のご支配を信じるのです。この私がそのご支配の中に生かされているのだと信じるんであります。このような神の支配をお語りになるために、主イエスは多くの例え話をなさったと最後に書いてあります。第4章の初めから始まる主イエスの例え話はここで終わるのですが、さらにその先を読み進めると大変に心を打たれることがあります。今日読んだその先の35節に、さてその日の夕方になると、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われたと書いてあります。その言葉に促されるままに弟子たちが船に乗って湖に漕ぎ出すと、激しい嵐にあって船が沈みそうになったというのです。水を飲んで死ぬっていうのは一番苦しいことであるかもしれません。弟子たちは完全に絶望して、もうダメだと思ったら、なんと主イエスはその船の中でぐうぐう寝ていたっていうんです。嵐の中で、絶望の中で、まさしく主イエスご自身が神のご支配を信じきっていたということだと思います。私どももいろんな嵐に遭うんであります。そしてその嵐の中で恐れたり、思い煩ったり、何とかしなければならないと生きり立ったり、あの人のせいだと人のせいにしてみたり、あるいはそういうところでなんだか信仰らしきものに目覚めてみて、主よ私たちが溺れても構わないのですかと叫んでみたり、けれどもそういう時に、もしもその主イエス、当の主イエスがぐうぐう寝ておられたとしたらどうでしょうか。ところが 実はこの主イエスの寝顔こそ神の国の近づきの確かな現れであったのです。夜寝てたっていい、嵐の中で寝てたっていいんだと、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのか、その人は知らない。そうだろう、神の国は近づいたんだから、あなたのためにも近づいたんだから、思い煩うことなく、ただそのことを信じればいいんだと。キリストの復活というのは、この神の国の近づきのただ一つの確かな保証なのであります。お祈りをいたします。すべての支配者でいてくださる父なる神、私どもはまだあなたの支配を完全には見ておりません。だからこそ思い煩っています。あなたのまかれた命の種はあまりに小さすぎて、その初穂であるキリストの復活も私ども罪人の目にはあまりにも貧しすぎて、私どもは心配ごとに押しつぶされそうです。どうかあなたが生きておられることを、あなたが神でいてくださることを信じさせてください。夜昼寝起きしているうちにあなたは御業をなさいます。最後の収穫の時を信仰を持って待つものとさせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。